ゆずきちとポンカンのほろよいセブン。
あ、ちょっと待ってください。充電器が外れたんで、ちょっと充電器を接続します。よいしょ。
ほい。
あ、お待たせしました。
はいよ。
はい。
とりあえず転勤の話からするか。
ああ、そっか、そうですね。
そうやねんな。
一応、缶ビールを買いましたんで、一応、歌手はできる状態です。
歌手しようか。
はい。
歌手。歌手。
はい、お疲れ様です。
お疲れです。夜中やで、もう。
はい。
夜中、
夜中、ね、
日が変わって土曜日です。
はい、お疲れ様です。
お疲れやな。
はい、ちょっと期末が終わりましたね。
もう俺の体がすげえ分かりやすいんやけど、
はい、
この今日、まあ、金曜日、まあ、我が社としては期末という、まあ、このタイミング、
ね、
夕方6時定時、
はい、
この時間を境にもう今まで感じたことのないだるさがのしかかってきたんですけど
終わったってなったんです
か。びっくりすんで、俺ほんまになんか歩いてたんやけど6時を過ぎた瞬間に急になんか首がまずすげえ凝り出して、で全身がだるくなり出して、でもう座ったらもう立ち上がれんぐらいにしんどくなって、
気が抜けたんですかね。
もう完全に気が抜けたとはまさにこのことやな。
あ、今日は一応夕方6時で、その後特に仕事が残ってるわけでもなくやったんですか。
まあひとまず俺のやるべきことはまあ片付けた的な感じ。まあやり残しはまああるけれども、
まあ、当然ね、全部まっさらにはならないですよね。
ならんけれども、ひとまず、はい、まあみんなが期待してるようなことはしたつもりやで的な感じで、は
い、まあ一段落一段落ってことですね。
そうやね、俺絶対な明日目覚めたら風邪ひいてると思うわ。
あら、
確実に。
結構体調だって今の声も悪そうですもんね。
そうやね、まあこれはちょっと酒飲みすぎたっていうのもあるんやけどね。
ああ、そうですよね。まあ最終なんで今日は打ち上げ、ね、
打ち上げということでね。
うちもそうでした。
う
ん、はい、
そうなんや。今回は打ち上げってことか。期末やからな。
期末ですから、はい。まあ打ち上げ、まあプラスね、
うん、
まあはい、な感じで、
まあ、
はい。
まあうちの事業所は結構ね、だいぶとなんか人事異動みたいなのがあって、うちも4人ぐらいこっちは移動したで。
あ、え、そうでしたっけ？
うん、
4人も。あ、ほんまですか。
そうやね。
なるほど、なるほど、うん。
だからまあ結構な、ちょっとおしっこを我慢しながら、その、送別の挨拶みたいなのをな、聞くっていう、はい、まあちょっとした苦行をな、体験してきたわけやけれども。
はい。トイレ行きたいけど、行けないですもんね。
行けないっていうことでな。
はい。
まあ、みたいなことがありましたけど。
はい。私も、ね、
うん、
本日はそういったバーでしたから。
そういったバーやったんやな。
はい。
そっちは誰かなんか変わったりするの？
そうですね、一人ですね、
うん、
出ていく人間がおりまして。
あ、そうなんや。まあ結構人数少ないからな、はい、まあ誰かと入れ替わりっていうことなんか。
そうです。で、まあ女の子が一人産休明けで戻ってくるので、
うん、
で、まあ一人戻ってきて、まあね、一人多い状態になるので、
うん、
ね、まあ、少ない、人が少ないところもあるわけじゃないですか。
うん、うん。
ね、そのゆずきさんがいらっしゃる部署じゃないや、場所のね、
はいはい、
営業所も、人が少ないということがあるので、
ね、そうやね。
そちらの方に一人移動になることになりまして。
そうなんや。
はい。そうなんですよ。
そうなんや。まあ、10月から来るわけか、その人が。
10月から、はい。
ほうほうほう、
その人が行くので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
ん？
ね、ん？
うん。
はい、よろしくお願いします。
誰が誰に言ってんの、それは。
それは、今僕がゆずきちさんに言ってるんです。
よろしくお願いされるの、
はい、お願いします。よろしくお願いされないんですか。
それは別に、いいんじゃない。
え、なんでなんすか。よろしくお願いしますよ。
お願いするんですか。
はい。
はあ、
同じ、ね、営業所で働く仲間になるんですから。
う
ん、
なるほどな。
これ。はい。
なんか、あれやな。まあ、若干ドラマティックにしようとは思ったけど、まあ、こんなもんでいいか、
はい。こんなもんやと思います。はい。あの、途中までは、まあ、こんな雰囲気でいいかなと思ったんですけれども、あの、すみません、うん、あの、落としどころを考える頭が残っておりませんでした。
せやな、俺も大概ちょっと脳にアルコールが溜まってるんで、はい、ちょっとね、はい、あの、厳しい話になるんで。もう、とりあえず、今年の、あの、ホロヨイセブンラジオやめる詐欺みたいなのは、ちょっと、やらずに。
そうですね、あの、今言ったら、冗談じゃない感じですもんね、最近。
せやな。
ね、はい。
な、あの、いろいろ、ポンガも、なんか思わせぶりなツイートをいっぱいしてるわけやから。
いや、もうね、あのね、期末って追い込まれるじゃないですか。
追い込まれんな。
で、メンタル的にも結構追い込まれるじゃないですか。
せやな。
でですね、まあ、私も今現在支える側の人間ではあるんですけれども、
うん、
で、ね、あの、やっぱりちょっとね、こう、ねえ、ナイーブになってしまうこともあるんですよ。
な、誰か俺も支えてよみたいなことやろ。
はい、そうそうそう、俺のことも支えてよって、ね、
そこにヨモギちゃん
を思ってしまうんですけど、ヨモギちゃんは癒しなんで、はい、癒してくれてますよ。
ヨモギちゃんおってよかったやん、そんなやったら。
ほんまにそう思います。
ヨモギちゃんっていう猫がいますよ、はい、ポンカの家には
。はい。
はい。まあ、ということで、10月からなぜか、ユズキチとポンカンが、全く同じ事業所で働くという、はい、
そして立場が違うという。
せやな、
はい、
めんどくさいな。
私はあの営業側に移動して丸1年経ちまして。
せやな、
まあ、でゆずきちさんのいるね営業所事業所の方に
多少手の抜き方が分かってな、あのなんかいろいろごまかしながらちょっとこれゆずきちさん雇ってくださいよ、ちょっと言っといてくださいよみたいな。
できるじゃないですか、
パソコン設定してくださいよ。
すいません、できるでしょって。ちょいって、ちょいってやってくださいよ、ちょちょいって。
納品書渡しといてくださいよ。
できるでしょ。あ、まあ、それはやりますね。それじゃあ、印鑑もらってきてもらっていいですか。
それぐらいできるでしょ、子供やないんやから、みたいな。
いや、そこまで言わないですけど。
ガキの使いやあれへんねやから、みたいなね。
書類は取ってきて、ね、いただきました。
まあ、そうやな。
先日はありがとうございました。
いいよ。まあ、ただ、あれやな、改めて、こういう、まあ、外回り的な事業所で一緒に働くのは初めてなものですから、は
い。そうなんですよ。で、あの、皆さん、お気づきかもしれないですけれども、あの、たまにゆずきちさんが、こう、うん、ね、たまりたまった毒を吐いたりされてるじゃないですか。
おう、そうやな。
ね、その、吐いてる先の立場に僕はなっている、
せやな、
なりますからね。
はい、俺が履いてる毒の3割ぐらいは結構あの同僚の営業職に対して言ってるケース多い
ですよね。で、私はね、あの10月からその立場になる感じですもんね。
そうやな。この、
はい、
まあ俺のこのいいねしづらいこの毒吐きツイートがどれだけ増えていくかっていうのを期待って。
いいねじゃねえよって感じですもんね。はい。
ほんまにあのツイッターでな、あの、お察しします的なボタンを追加してほしいわ。
あの、共感ボタンとか。
わかるわーってい
う。わかるっていうのが欲しいですよね。
みたいな感じの方が欲しいな。
はい。それはね、ちょっと思います。
な、まあ、そんな感じで頑張っていきましょうというところやけれども、はい、まあ、はい、今年の夏がな、まあ、すごい暑かったっていうのは、まあ、もう使い古された話題やねんけど、
はい。
この暑い夏を、あの一言で表現するならっていうことを考えたときに、俺すごいしっくりする表現を見つけてん。
何ですか？
あのギャツビーのフェイスシートを使い切るぐらい暑い夏やったってい
う。どういうことですか？すいません、ちょっと説明が、すいません、
もう一回言おうか、もう一回言おうか、
はいはいはいはい。
ギャツビーのフェイスシートを使い切るぐらい暑い夏やった。
多分僕聞き漏らしてはないと思うんですよ、うん、けどもその心は何ですか。
あの多分、まあ、リスナーの皆さんの、まあ、99% はもう大手を振ってうなずいてはる。
あ、分かってるけれども 1% の方と僕だけちょっと分かってないっていう。
なるほどな。
感じですかね。
あのフェイスシートって、まあ、いつもの夏やったらまあ結果余るやん、
はい、ああ
余って、ね、まあ翌年の夏到来した時にカバンの中をまさぐると去年使い残したフェイスシートが若干の湿り気を残した状態で発掘されるやん。
はい、もう全然爽やかじゃない状態で。
若干湿ってるなっていう、はい、ちょっと吹いてもあまり気持ちよくないぐらいの感じで残るやん。
なるほど。
でも今回は俺はついにあのもう100枚ぐらいあるあの分厚い大きい
やつが、特有の大きいやつですか。はい。
それが使い終わった。
おお。
という。
それはすごいですね。すごい夏。確かにあれ使い切ることなかなかないですもんね。
そうやね。すごい夏やね今回は。
はい、すごかったです。
だから今回はその使い残されたフェイスシートの亡霊に苛まれることもなく、
はい、
この秋冬春を過ごすことができそうやと。
はい、よかったですね。すっきりと全部捨てて、
うん、
ね。でも最近も夜の夜風や香りも秋になってきましたよね。
せやね。この間あの十五夜みたいなことで、
はい、
改めてあの月見てみるとかなり月ってでかいなって思って。
は
い、
ああ、そう、月ってなんかだいたい同じ大きさのはずやのになんかたまに違いますよね。
そうやね。
まあ、スーパームーンとか関係なく。
そうそうそう。あのな、はい、これなんかこの間やってた。あの探偵ナイトスクープでもやってたんやけど、
はい、
なんかその周りに出てるその背景とかによって結構
でかさが、そうですね、あのおなんか空に映ってると比較するものがないから小さく見えるけれども、
そうそうそう、
あの朝日とか夕日みたいに周りの建物とかと比較するとなんかすごく大きく感じるっていう、
そうそう、なんかあの集中線みたいな感じで、あの結構あのなんか人工物的な正方形的なやつが集まってるような都会とかから見る月とかはめっちゃでかく感じたりする
な。あ、そうなんですか。それは知らなかった、うん、
だからまあ、俺も朝5時とかにジョギングした時にその住宅街方面から上がに沈んでいく月とか見るとめっちゃでかい、めっちゃでかい、
そうそう、なんかそう見えるだけで同じ大きさやって言われても信じられないぐらいに大きいですよね。
そうやね。結構何度、ね、はい、もう二度見ぐらいしちゃうぐらいやねんけどね。
はい。
はい。まあ、そういう月の話もしながらもね。
はい。お団子は食べたんですか？
お団子も一応食べたね。
ああ、いいですね。
一応ね。
はい。
特段その、お月見やからっていう意味で買ったわけじゃなくて、ただただ和菓子食いたいなって思って、お団子買ったっていう。
ああ、そうですね。たまに和菓子食べたくなりますよね。
そうやねんな。
はい。
でまあ、このお菓子関係で言ってみると今日なんかあの衝撃のニュースが流れたんやけど、
はい、
あのチョコフレークが販売終わりますっていう、
ああツイッターで上げてありましたね、
ニュースが、ってちょっと思ったんやけど
でもね、正直僕チョコフレークってそんなに食べたことがない。
まあそうやね、あの、はい、正直俺も小学生中学生ぐらいの時はアホみたいに食ってたんやけど、今はっきり言って食べへんな、
はい、そうですね、あのパッケージはすごい懐かしい感じで、
そうやねんな、
正直あったんやって思いましたもん、ちょっと
みたいな感じやんな、
はい、
でこの朝日新聞デジタルとかの記事を見てみるとその生産終了の理由がな、
はい、
ちょっとおかしくて、
あのもうそんなに売り上げが伸び悩んでるとかそんな感じじゃないですか。
まあそうそう、まあ、売り上げが伸び悩んでる、さらにその理由が書いてあんねんけど、
はい、
それが何やと思う？
売り上げが伸び悩んでる原因ですか、う
ん、それは売り上げが半減したんやってこの5年で。
あ、5年でですか、
うん、
あ、じゃあ一気に下がったってことですか。
そうそう、でその理由をたった一つ書いてあるね、う
ん、ちょっと待って、頑張ると、でも僕らが子供の頃って結構メジャーでありましたよね、
うん、そうやな、
で、その年代が、でも、今僕らと同じやったらもう結婚して子供もいる状態ですけれども、
うん、
あ、子供に他のフレークを与えてるからとか。
他のフレーク。
フレーク、いろいろあるじゃないですか、今。
フルグラ的なやつとか。
フルグラ、はい。オールブラン的なやつとか。オールブランとか。
確かにそういうシリアル系も増えてきたわな。
はい。なんで、そっちを与えてるから、世代、うまい具合に世代交代できなかったみたいな。
なるほど。
感じではないんですか。
な、全然惜しくないな。
ああ、ほんまですか、なんですか、ほんま。
正解は、
はい、
手がベトついてスマートフォンを操作しながら食べにくいためって書いてあんねんか。
うん、
これ誰に聞いてんっていう感じやん、これ。誰が言うてん、ね、どこのドイツやねんって。これはな、これは違うと思うで。
そうですね。
そんなもん別にベトつくもん言うたら別にチョコフレークだけちゃうやん、そんなもん。
そうですね。
ポテチだってベトつくやん。
ポテチ売れなくなりますよね。カルビーさん倒産ですよ。
うん。おかしいねって、これは違うと思う。ちょっと考え直せよって思うね、これは。
はい。
まあ、別の原因があるはずやから、ちょっと会議もう一回せえよって思うねんけど。
それは昔売れとったから、その上にあぐらをかいて、品種改良とかそういう商品開発に力を注いでこなかったから飽きられてしまったんじゃないですか。
うん、はい。俺にもそんなアンケート来てないしな。
はい。
ポストとかに。あの、チョコフレークなんで食べないんですか、うん、とかって言われ
。チョコフレークって今出されても多分美味しく食べれると思うんですけど。食べれるな。でも、正直その存在を忘れとったんですよ。
まあな。
っていうことは、あの、広告戦略とかしてなかったとか、そんなんじゃないですか。
まあ、飲みすとかもあるけど、まあ、そもそも、だから食べ方よ。だから、手でつまんで食べるっていう行為をそのまま野放しにしてるのがあかんねん。
あ、
だから、この間の小池屋なんかは、あの、なんつうの、カラムーチョみたいなものも、要はベトつくからっつって、はい、なんか片手で流し込んで食べれるタイプの細長いパッケージを売り出したんよ。
ああ、へえ、そうなんですか。それ知らな
かったです。だから手を汚れないコンビニ限定みたいな感じで、だから出口のところがちょっと細くなってんやんか、はい、だからあのスティック状のやつが綺麗に流れてくるような感じで出てきてるようなものが出てきてんやけど、はい、それも丸パクリしたらええわけやん、そんなんやったら。だからスマホが、スマホが手がベトついて売り上げが半減したからっていうことを理由やというのならば、
ね、チョコフレークスティックを出せばよかったということです、ね、
そうそう、いろんな解決方法があるはずやけど、はい、これはな、あの、思うんやけど、まあ、負け惜しみやと思う、
うん、そうですね、ただの。
なぜなら、あの、これ、オチを言うと、あの、実はチョコフレークってな、あの、今回、森永のチョコフレークが販売終了やねんけど、
はい。
あの、実はこれ、日清さんでもチョコフレークって売ってるんですよね。
あ、そうなんですか？
そうなんですよ。
だ
から、まあ、日清さんに負けてしまったんかなっていうのも、思ったりもして。
日清さんは、の売り上げは好調なんですかね？
いや、わからんけど、
そこちょっと分かんないですけどね、
うん、
もしかしたら両方ともチキンレースやったかもしれないです
よ、ね、日清さんさっきやられたとかってなっちゃったりしてんのかな
、はい、
俺もその理由使おうと思ってたのにとか
あ、でも森永さんが撤退したから日清さんはちょっと市場が回復してる、
まあ、かもしれんな、
ね、そっちの方が
一強状態になるわけ
だから、うん、
だからまあちょっと日清さん今ちょっと株価上がるかもしれんな、
はい、かもしれないですね
このチョコフレークごときで上がるかどうかわからんけれどもだからまあちょっとな、はい、あのこの理由はなんかちゃうと思うな、
そうですね、
うん、
それは違う感じします、
スマホ何でもスマホのせいにしすぎ感がすごいある、
はい、
スマホが悪いっていうの
かな、悪いと周りが悪いんだと、環境が悪いんだ、俺は悪くないんだってや
つ、ね、そうそうそう、
その環境についていけなかったというのもあるんじゃないかというのもありますけどね、
せやな、
はい、
もちろん食べやすい形にしたらええねん、そんな、
そうですよね、
なんかスティック、なんか
スティック状にするとか、ちょっと固めてね、
固めてな、
ちょっと取りやすくするとか、
取りやすく、あの、なんかプリッツ生地とかにまとわせるような感じにして、なんならちょっとあのキノコっぽい形にしてみてあげてもいいやん、
そうですね、あげてもいいじゃないですか、別の商品
ちょっとな、ビスケット生地、サクサクのビスケット生地にして、あのタケノコっぽい形にしてあげてもええやん、
ですね、
まあどっか、
ね、 タケノコのあれはクッキーやもん、こっちビスケットやもん、
ビスケットやもんって言ったんやな。なんならもうパン生地ぐらいにしといた
あのフレークですらなくフレークですらなくなってますけどね、パン生地にしたらほんまラスクですからはい、
いやもうそういうことしたいや
まあまあまあまあそんな感じでね、うん、いろいろね商品の方向転換をするべきやったんじゃないかと。でまあもしかしたら別にもう昔ね売れたからもう新しい商品もあるしチョコフレークはいいかってなってたんかもしれないですね。
まあな森永な、
はい、別にもう開発して新しい種類出すよりももっと新商品とか今売れてるやつに力注ごうっていうのもあったのかもしれないですよ。
せやな、
はい、でとりあえずなんか理由つけなあかんしこう言うとこうみたいな。
うん、まあでも正直俺販売終了するんやったらはい、エンゼルパイの方販売終了してほしいねんけど
チョコパイでいいやんってことですか。
うん、偽チョコパイって俺は勝手に呼んでるけど
まあ、まあ人によっちゃ好みがあるかもしれないんですけども、うん、僕もそれはね賛成ですよ人によっちゃねもしかしたらそのマシュマロの方がええとかね
だろ
う、だから言う人もおるかもしれないんでね需要はあるのかもしれないですけど、
チョコパイやと
僕もチョコパイでいいと思います。
なあチョコパイやと思って噛んだ時のあの、はい、マシュマロ感のあの残念さってない
よ。残念
じゃないかな、
やないかな。
まあとりあえずそういうお菓子の当たり外れ的なお話でしたけれども、はい、
そうそう、お菓子で言うと僕ツイッターであげたんですけれども、うん、はいはい、ガリガリ君を作ってるあの会社が、
はいはい、
ガリガリの正反対のマシュマロのアイスを出されましたね。
マシュマロのアイス、
はい、
これちょっとなんか地雷的な感じがしなくもないんやけど、
あのガリガリがガリガリと全く真逆のアイスをみたいな感じで出とって、で探したらあったんですよね、昨日、仕事先のマックスバリューにございましたので、
うん、
買って食べてみたんですけれども、
うん、
まあ、いちご味のアイスをいちご味のマシュマロで挟んでるこうバーガー的になってるやつなんですけれども、
はいはい、
はい、のですね、そうですね、食べた感想を言うとですね、
高評価じゃなければ言わんでいいよ
ああそうですか、いちご味は美味しかったですよ。
なるほど、いちご味は
そうです。アイスもふんわり系のアイスなんですけれども、
うん、
やっぱり冷凍庫でね冷やされてるんで、正直ね、あ、これ結構ふわふわを意識したアイスなんやろうなとは思ったんですけれども、
はい、
食べた食感そんなにふわふわじゃなかったんですよ。
だからあれちゃう、ちょっと常温で置いて柔らかくなってから、
そうですね、そうです
というような
攻め方やろ。そうですね、1分2分置いてからとかの方がいいと思います。で、やっぱりマシュマロってよくふわふわの代名詞で使われますけれども、
うん、
噛むとそれなりに存在感あるじゃないですか、ちゃんと。
まあな、
マシュマロとしてのお菓子としては
もう跳ね返ってくるしな、多少、
はい、なんでこうね、もし食べる人が期待するのはふわふわみたいなの言うたら、こう食べたら味すごいするけど消えていくみたいなものを期待されてしまうんじゃないかなと、
は
か
なく。
うん、でもマシュマロやからそんなわけはないんですよね。
お
う
お
う、はい、
ちょっと残る。
そうですね、残ります当然。はい、
そうか、ということはまあおすすめはできな、まあ、
おすな、ん
おすすめはできな、
できない、
い
い、んいや、ん
これどうすんねん、この状況。
味は美味しいんですよ、
うん、
味は美味しいですけれども、多分期待してるような食感ではないと思います。
はい、
味は美味しいです、さすがの。はい、
だからまあゼロベースでちょっと食べてみてくださいと。マシュマロやと思わんと、
はい、
というパッケージは無視して、
無視して
とりあえず
あのリアルにマシュマロなんで、
うん、
はい、あまりこうね、食感を期待しすぎると違うってなるかもしれないんで、
うん、そやな、ゼロベースで食べてみたら、もしかしたら感動が
生まれるかもしれない。結構美味しいと思います。はい、
そやな なるほど。ちょっと俺も食べてみるわ。
食べてみてください。
うん。文句だけ言って食べへんのはあかんからな。
そうですね。食べてこその感想を言わんとダメですもんね。
そうね。
はい。
なるほど。という感じやけど。
うん、はい。
ほろ酔い7では、皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターからはハッシュタグシャープほろ酔い7、メールではradio.horoyoi7@gmail.com、 説明文にあるメールフォームのリンクから簡単にメールが送れます。メールテーマはリンク先の説明文をご覧ください。すべてのほろ酔い7の綴りは HOROYOI7 です。皆様からのご意見、ご感想、ご質問、ネタ提供などお待ちしております。